よりお知らせです。2月よりファンレター等の宛先が変更になりました。詳しくは長井舞公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。さて今回もお便りをいただいているので紹介したいと思います。レッサーさんよりいただきました。昨年末から新しく介護の仕事を始めて1ヶ月以上が経ち、やりがいを感じながら毎日を頑張ってるんですけど、人に何かを伝える、相手の気持ちを感じ取ることの大切さや難しさを感じています。マイナーは歌やラジオなどを通して自分のメッセージを伝えていますけど、気をつけたりしてることってあったりしますか、といただきました。ありがとうございます。そうですね、気をつけてること、なんだろうな、やっぱり 100% は伝わらないってことかな。だからやっぱりこう伝えようって思うんだけど、それが自分が伝えたいように伝わるってこう信じちゃってると傷つくことってきっとあると思うんだけど、自分がこう伝えたいと100を思ったら30伝われば万々歳ぐらいに思ってたら割とこういいのかなって思います。長いがこうコミュニケーションを取るときにすごくこう、これは性格なのか、結構今までは嫌な人は嫌な人、いい人はいい人みたいにこうちょっとこうね、決めつけちゃうところがすごくあって、でも本当にこういい人だなと思った人の中にもえーって嫌な部分って絶対あるし、で逆にこの人嫌な人だなと思った人の中にもすごくここいいなっていう部分があるので、決めつけないというのがすごく大事なのかなと最近思ってるけど、きっとこれは私よりも皆さんの方ができてるのではないでしょうか。長井は結構、ね、すごくそういう性格だったので、それでなんだろう、もう勝手に思い込んで違って傷つくみたいなことがすごく多かったんですけれども、あとはそうだな、でもこうやってねレッサーさんのように相手の気持ちを考えようとか思えてるっていうことがすごく大事だから、だからこすれ違っちゃうことはあってもレッサーさんはちゃんと分かってるんだと思うな。こういう風に思わないくて自分は分かってる、相手のことちゃんと分かってるよって思ってる人に限って分かってないのではないでしょうかね。はい、そんなこと思いました。はい、まあね、無理をせず、自分がこう辛くならない程度にやっていけばいいんじゃないかなーなんて長井は思ったりします。はい、またお便りお待ちしています。ということで今回もお友達を迎えてのトークをお楽しみください。一緒に回っている地球に暮らす僕らの。それでは今回のおっきなお友達はこの方です。
もふもふもふもふ協会員ナンバー5番の三組なこです。
あ、なんかおにゃんこクラブみたいな。テーマソング作りたいですね。一人一人の一番から会員ナンバー1番坂本美里でお酒を飲む飲みながらなんかこう一人ずつ作りたい。
作ってる前に
作りたい。それ私ちょっと作詞作曲をたまにやるから作って真面目に作ろうかな。ああ、ウケる。はい、では、今回さんの相談いきたいと思います。
はい。それでは一つ目のお題は、ハンドルネーム川崎さんよりいただきました。
はい。
お題、学校給食。
ありがとうございます。
ありがとうございます。思い出とか好きなものとか。
あ、これ私が書いたの。ごめんね。メモとして書いちゃった。
なるほど。
こんなの語ったら広がるかなと思って。なんかありますか、学校給食の。
学校給食といえば、最近よく ワゴン車で、うん、あの揚げパンのお店、最近って言ってももう何年も前からあるけど、揚げパンのお店とか出てるじゃない、あの揚げパンがすっごい好きで、うんうんうん、あれなんか一応懐かしの学校給食の味とかって言って出てるじゃない、あれと、あと一緒に売ってるミルメイク、牛乳に入れるやつ、
はいはい、
私ね学校の給食で牛乳ってすっごい嫌いで、
あ、結構女の子は牛乳ダメな人多いですよね、う
ん、牛乳だけだと飲めなかったのね。で唯一飲めるのが、うん、あのミルメイクが出る時だったんだけど、うんうん、あ、マイニャンではミルメイクとかってあった？
ミルメイク、はい、ありました、うん、入れるやつですよね、
うんうんうん、なんか時期とか場所によって、うん、知らないとか、
地域によっても全然違うと思う、
うん、いう人もいるんだけど、うん、あのミルメイクが大好きでね、
うん、わかる、甘いんですよね。
そうそうそう、
あれ、うん、あの牛乳を半分飲んどいてから、うん、入れてかき混ぜると濃くなったからやりませんでした？
もう牛乳半分飲む時点でまずできない。
あ、そっかそっかそっか、じゃあそのまま入れるの。
でも牛乳そのままだといっぱいすぎて、うん、あの粉入れるとこぼれちゃうから、うん、最初の一口だけ我慢してちょっと飲んで、うん、粉入れて混ぜて。
今でも牛乳ダメですか？
ダメダメ、あのね、うん、乳製品とか大好きで、うん、ココアとかももちろん牛乳たっぷり入れて飲むんだけど、ほうほう、牛乳のまんまの味っていうのがダメで。
へー、そうなんだ、
うん、でも冷蔵庫には必ず牛乳は欠かせない存在なんだけど、うんうん、そのままでは飲まない。
なるほどね、うん、まあでもあるんでしょうね、なんかこの牛乳の匂いとか味がちょっと苦手とかをね、う
ん、なんか学校給食の牛乳ってまずくなかった？
いや別に
そうでもない、うん、一番最初の頃はちゃんと飲めてたんだけど、うん、夏場は牛乳ダメで、冬は飲めてて、
あー、痛いちゃう、で、ことがあるのかな。
あの夏休みになるとうちでは麦茶ばっかり飲んでたのね、
うん、
で、ある夏休みが終わって、うん、また給食で牛乳飲まなきゃと思った時に、うんう
ん、濃いなみたいな、
飲めなくなってて、まずい、飲めない、このまずさはダメとか。
へえ、牛乳結構好きですよ、長い、うん、なんかよく牛乳って残るじゃないですか、うんうん、で、なんか男の子たちが牛乳じゃんけんとかしてませんでした？
知らん。
え、うちの学校だけなのかな。なんか人気商品、うん、冷凍みかんとか出た時も、うん、男の子が集まって、うん、俺が飲む、俺が飲むだからなんかじゃんけんぽいとかって勝った人が、うん、そのみかんをゲットできたり、うん、牛乳も必ず女の子やっぱり飲めない子がいて、うん、3本ぐらい残るんだけど、俺が飲むって言って取り合って、うんうん、そのゲットして飲んだりしてたみたいですよ。そこに参加はしてないですけどね。なんか牛乳給食で思い出すのは、ふ、うん、かせる子いるじゃないですか。
あ、
牛乳を飲んでる時に、うん、で小学校の時とかで、なんかすっごい笑い上手で、うん、まあ、泣き上手でもあったし、感情がすごく大きかったので、うん、私の前に列ができて順番にギャグをやってて笑わせるみたいななんかでも今思えばそれ吹いたらその人にかかるんですけどね、うん、まあまあにいたら。でもなんかよく笑うみたいな感じで、うん、そこ次俺みたいななんかそういうギャグを披露してるっていう、すごくそのイメージが強くて、うん、でそれが小学校の牛乳の思い出で、うん、中学校になったら隣の席の男の子がやたら牛乳をこぼすんですよ、
うん、
で雑巾って必ずなんか机の下にこうかけてありません、
うんうん、
あれあれ、それで、まあ、拭いてあげるじゃないですか、うん、隣だからすっごい臭くなるんですよ。
牛乳と雑巾の取り合わせって今日は
非常によろしくないですよね非常にまずいですよね。で一応ゆすぐんですけど、うん、でもね、なんか適当じゃないですか、うん、なんか石鹸があるわけじゃないし、適当にこう水でジャージャーゆすいで、うん、匂ってくるんですよこれがまた、うん、でもほんとよくこぼして、でもなんか雑巾投げみたいなことを中学校の時やって、私その臭い雑巾を投げて、そう、なんかすごい牛乳といえば、
牛乳といえば雑巾ね。
雑巾。そして学校給食といえば牛乳。思い出しました。どんな思い出だよ。はぁ、牛乳から広がったな。ではでは次のお題いきたいと思います、はい、じゃあこちら、
はい、
ニラジオ兄たんより夢、
夢、
夢どうですか？
私夢ねすっごいよく見るんだけど、うん、夢の中ってさ、うん、こう一生懸命逃げようとかしてると、うん、なかなか進まないとか言うよね。
あ、それ昔見ました。
ああ私結構多いんだけど、うん、進まないとかいうのが一番よく見る夢かな、うん、あれでね夢といえば、うん、マイニャ夢に出てきたよ。
やだ、何、キャー 何してました？なんか悪さしてました？
私の夢って、うん、結構割とリアルなとこから始まってだんだんはちゃめちゃな設定になっていくことが
不思議ですよね、
うん、多いんだけど、それはね、なんか、うん、私とマイニャンが同じ学校に、
うん、いやー楽しそう、ねうん、
専門学校かなんかなのかな、
で
私が先輩で、うん、マイニャンが後輩 で、はいはい、で私が授業が終わって、うん、階段上から降りてきたら階段の踊り場でちょうどマイニャンと会って、うん、そのね学校の感じはね、うん、私の高校か中学高校かなの階段の感じだったかな割と、うんうん、で降りてきて、ま、あで私とマイニャンはなんか同じサークルに入ってるのね、で、あ、マイニャン今日サークル出るって言ったら、マイニャンが、いや、私今日仕事の付き合いで飲み会があるんですよって。そこがだからもう多分高校じゃなくて専門学校なんだろうなと思わせるゆえんなのよ。で、その話の内容からいくと、芸能関係の専門学校かなんかなのかなっていう、やっ
ぱり
その
。じゃあ養成所と
か、ね。うん、そんな感じなのかな。で、だから出れないんですよって言われちゃって、そうか残念、あでもまだその、あの飲み会までに時間があるから、その間時間潰すんでお茶しませんかって言われて、でも私ちょっとまだ用があって行けないんで先に行っててください、私のおすすめのお店がここにあるんですとかって言われて、
なんだそれ面白い。
で私は先にそのお店行って待ってるっていう。
あでもなんか人の夢に登場するのって楽しい、面白いですね。そうなんだ。
2、3回前に出てきたことあると思うんだけど、覚えてるのはそれだけなんで、あのね、起きた朝すっごいその夢のイメージにとらわれてて、続きとかいろいろ想像するんだけど、もう夜になると忘れちゃうんだよね。
夢って忘れちゃいますよね。いや、面白い。ロガイは、結構ファンの人が出てきたりとかして、なんかやっぱ気にして、ライブが近くなると気にするんで、あとライブ中の夢をすごく見ます。 あれなんで見るんでしょうね。
気になってることってやっぱ夢に出てくるから、仕事のこととかってすっごく夢に出てくる、
すごく見る。で最近一番近くに見て覚えてるのは、その最近始めたカラフルサンデーってイベントがあって、で進行表は永井が作ってるんですけど、なんか夢の中でそのカセヤさんというギタリストの方がいらして、その方が持ってきてくれるわけなのに進行表がないって、当日あの始まる5分前に言われて、まだ何の打ち合わせもしてないし、私は何の歌を歌っていいかわからないのに、で客入れが始まってしまってどんどん入ってきちゃうんですよ。でキャーって逃げながら隠れて出てかなきゃいけないってとこで冷めて、すごいなんか、あー夢でよかったって。
そういうの多いよね、なんか歌詞が出てこないとか、遅刻するとか、目が覚めて、あー夢でよかったって思う
の。ステージ上げたらお客さんが10人しかいないとか、なぜかマイクの線が短くてステージに出れなくて袖で歌ったりとか、
やっぱ失敗したらどうしようとか、そういうのはすっごく気になってるから夢に出てくる。
あとあの舞台をよくやってた時は、私昔本当に1週間前とかで代役に入ったことがあるんですよ。したらその時の記憶があまりにも強烈すぎたために、なんだろう、その時結局通し稽古した数よりも本番の数の方が多かったんですよ。だからもう台本を袖に両方置いといて見ながら出るみたいな、入れて出る入れて出るみたいな。
で1週間じゃ覚えられないよね。
覚えられないんですよ。で1週間だったかな、そうですね、5月中旬の公演をゴールデンウィークから大学で出ることになって、でなんかそれできっかけだけ必ず覚えておくんですよ、みんなで走り出すとかだったらここっていう、でも覚えてるんだけど、セリフってやっぱり事細かには入らないので、本当に語尾、次のきっかけが分かるとこ入れるっていうのをやっちゃったためか、もうその後何年も何のなんかセリフも分かんないのに舞台に立つ夢を見て、もういやーってなりました。
声優のお仕事だと普段台本見て喋るから、覚えるってことしないから、舞台やると覚えるの大変だよね。
そうですよね、本当そう思う。あと歌詞とかはやっぱり覚えなきゃじゃないですか、イベントとかで歌詞とか入る方ですか。
私ね、昔の歌ほどよく歌詞覚えてて忘れないのね。
やっぱり一生懸命こう必死だった時にやったから入ってるんでしょうね。
最近のものとかの方が忘れちゃってる。あと1番と2番はよくごちゃ混ぜになっちゃって、歌ってて、あ2番歌っちゃったとか、そういうのすごく多い。
みんなでユニゾンで歌う時とか、ね、結構間違えるとまずいから、結構必死にやりますよね。自分一人の場合は、間違っても、まあ、気づかれないことが。
でも言っちゃうけどね、間違っちゃったとかね。
まあでも、 白にならなければいいんじゃないですか、飛ばなければ。
一瞬真っ白になったことある。しかもそれね、テレビ撮影が入ってる時で、うん、なんか失敗したら撮り直しますからとか言ってたのに、だから一瞬間違えて、うん、うって思ったから撮り直してもらおうと思ったのに、うん、時間ないから撮り直せませんとか言われて、ひどい、嘘つき
騙されたみたいな。
一瞬真っ白になったこと一回だけ。
でもありますよ、私どんなに歌っても本番って飛んじゃうんですよ、うん、でなんだろう、まあ飛ばない時期もあったんですけれども、うん、なんか、うん、長いイベントとかだと、うん、その例えば20分とかだったらまだ いけるんですけど、2時間とかあって全部自分が進行しなきゃいけない時、うん、もうなんかそれもどっかで考えてるんですよね、うん、じゃあ次はこれを歌って誰だよ呼び込んでとかってなると結構飛んじゃう。
マイナンバーってしょっちゅうイベントやってて、ね、あんなにたくさん歌っててすごいなって思うもん。私なんて久しぶりのイベントのために一生懸命歌詞覚えて覚えて覚えていくのに、あんなしょっちゅうやってて本当すごいなって思うもん。
そうですね。でもまあ慣れてきます。
なんか夢からすごくずれちゃいましたけど、
ね、あ、まだまだ夢あります。となんかすごく、うん、感動的な夢を見るんですよ。
どんな夢？
どんな、まあ、はっきり覚えてはいないんですけど、うん、朝起きて泣いちゃうような、うん、これなんか2時間ドラマにしたら非常に泣けるみたいな夢を見て、うん、起きて書いとこうと思うんだけど、うん、書いとかないから忘れちゃうんですけど、
そう
だよね。でもこの間は、うん、タイムワープをして過去に行って、うんうん、すごく好きな男の人がいて、うん、でもその人はなんか親に愛されてないみたいに思ってる人で、うん、でその人の飼ってる私は猫かなんかみたいなんだけど、うん、でも喋れたりとかもして、うん、私の不思議な力で過去に行くんですよ、うん、でその占い師とかがいて、お母さんとかに会って、すごいそのお母さんがその人を産んだことをすごく大事に思ってて、あ、生まれる前だ、なんかこのお腹に宿っている子を大事にしていこうと思うみたいな感じで、うん、でなんか元の世界に戻ってきたら、なんかその占い師がお母さんだった意味がわかんない、
なんかさ、そういうのせっかくだからそれでやっぱドラマとか書こうよ。
でもネタバレしちゃった。
いやでもほらね、うん、ネタバレはしちゃったけど、それを今度音声で聞くとまた違うじゃない。
ねー、ねー、そうですね、
書いてよ。
いい、え、いいですね。じゃあお母さんやりますか。
一番いいところ。
マイナンバー猫で。猫ですね。でもなんかすごくその時感動したんだけど、今思うとなんでだってちょっと思う。
あ、でも夢の中って結構感動しやすいと思う。
そうですよね、うん、そういうなんか夢ってすごく見て、あと前見たのはなんかすっごく好きな人がいて、うん、ずっと忘れられなくて引きずっててなんか辛いんだけど、うん、ある時突然いろんなこうその人に会いに行こうと頑張って、でも会えなくて、でふって気づいたら隣にいる人が大事だったって気づくっていう夢を見て、
それもなんか感動的。
そうで、なんかあ、この空の下にあの人がいるって、うん、今はもう会えないけどでも出会えてよかったみたいな感じで空に向かってありがとうっていう夢。
なんかさ、好きな人の夢見た時って結構詩が出てくるよね、うん、
あ、なるほどね。
私、あの、先週話したそのバレンタインの男の子の夢は今でも割と時々見るのね。
あ、わかる。
で、その夢を見た後に、うん、あ、なんか私作詞とかあんま得意じゃないんだけど、うんうんうん、詩書いちゃったりとかしたし、
いいですね。あ、そっか、そんだけ長く好きだったから、
うんうん、今でもやっぱりすごい懐かしいし、うん、会いたいなって思うし、
私そのすごい私もずっと好きだった人がいて、うん、もう今は全く全然なんですけれども、うん、やっぱり一時期すごい忘れられなくて、その人がそのなんか夢に出てきた、うん、忘れられなくて何としても会おうとする人なんですよ、うん、だけどまあ実際周りにそばになんか愛する仲間がいるなみたいな終わり方をできたから、うん、その人はね、もう結婚されてるかもしれないし、うん、会えないけど、うん、でもなんか、あ、そんだけ好きになれたことはすごい良かったなって、うん、ちょっと爽やかな気持ちになれるから、やっぱりなんかわかる、
うん、
うん、
なんか初恋、まあ初恋ではないけど、私にとってはその人が初恋だと思ってる。あ、で
もそうだと思います、うん、そんなにだって小学校からだから、うん、でもなんか幸せでいてくれるといいですね。
ね
え、
うん、まあ、きっと今頃結婚していいお父さんになってるんだろうなって思うけど、うん、
そうだと思う、うん、いいね、なんかキュンキュンするね。切ない感じだね。キュン。
い喋りすぎちゃったね。
そうですね。ちゃ。はい。では、たくさんたくさんお話しいただきましたが、はい、今回のゲストは、サンゴミナコさんでした。
はい。ありがとうございました。
ではゲストコーナーでのお題を募集しています。ゲストさんと語ってほしいお題、タイトルにお題と書いてお送りください。お便りの宛先はいい子さんフレンドatmarkgmail.com 数字で1153 friend@gmail.com まで。アルファベット読むのまだ苦手だにゃ。お待ちしています。それじゃあ次回も聞いてくださいね。